This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん、
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は旅先で意気投合した家族のお家に遊びに行ったらとんでもないことが次々と起こるホラー映画胸騒ぎという作品をご紹介いただきまして、本当にいいタイトルですね。なんか胸騒ぎ見ました。
ご覧になりました。
はい、
胸騒ぎ。
歯磨きをする音が、ね、聞こえるシーンがあったじゃないですか。
も
う歯磨きの音ってもう日常聞いてますけど、あんなに恐ろしく響くんだなっていうことを思って、ね、すごい映画でしたね。なんか、
ね、もう、はい、ね、あのシーンは最悪でしたね。
最悪でしたね。なんか、ね、ホラーって、その、嫌な予感を延々と味わう時間を、まあ、楽しむみたいなことはあると思うんですけれど、
はい、
この、胸騒ぎという、こう、タイトルよくつけたなと思いました、この放題。で、ね、苦手な人と会うとか、なんか、気がかりなイベントがある時とか、私は結構、その、直前に一番気持ちが落ち込むタイプなんですけど、その気持ちの落ち込みをもう映画の時間中ずっと味わうみたいな、そんな嫌さがありました。
まあ、映画だとそれが娯楽なんですけどね。
そうですね。でも本当に
嫌な思いをしにこの映画をみんな見に行くんで、
はいはい、
嫌であればあるほど、まあ、それは楽しいんですよ。
そうなんですよ。でも、
ね、
もう近年見た映画の中で一番胸クソが多かったですね。
そう、胸クソですよね、タイトルね。
そうですね。
ね、
なんか私はちょっとすいません、今週ちょっと見る時間作れなかったんですけど、ちょっと映画とずれちゃうかもしれないんですけど、先週こう紹介してもらう中で、侵略する人は侵略しやすい人を探しているみたいな。
そうなんです。
話があったじゃないですか。はい、で、私、その、ありとあらゆる、その、X のアカウント見るのめっちゃ好きなんですよ。
うん、
パパ活してる女性のアカウントとか。共同親権に賛成してる人のアカウント見るのとか、なんか自分と違う人の意見とか見たいとか思って、見てるんですけど、なんかそういうこう、SNS において、主義主張するのが、それが自分が賛同できる、できないに本当関わらず、主義主張して、が上手くてフォロワーを獲得するのが上手な人種っていうのがいて、
はいはい
はいはい、
そういう人たちはかなり侵略しやすい人をなんか見抜く選球眼があるんだなっていうのをすごい考えてた1週間でした。だからまだ自分も紹介の念だけでまだ見れてないのにあれですけど、なんかそういう人集めてみんなで見たらなんかこう反省するんじゃないかって。自分もちょっとね、侵略する側の性格ではある自覚があるから、なんかこう相手をこうなんだろうな、なんか説得するのとかがうまいタイプの自覚があるんで、なんかぼんやりこう考えながら生きてたんですけど、
そう、
なんか胸クソなんだとしたらこうみんなでちゃんと反省できるかもしれないからみんなで言った方がいいかも。
いや、この映画ね、この胸騒ぎっていうか、さっきの歯磨きのシーンはね、映画館で見たときはね、爆笑だったんですよ。だから一番悪い嫌なものを見るときって結構笑うんですよね。
そうですね。
でも某の時めっちゃそうだった。私は、
ね、
はい。
そうそう。
爆笑しちゃった。
某は恐れ、
ね、はい。ここまでやるかっていうね、笑いになるんですけど、はい。だからこの胸騒ぎって映画の中で、ある刑罰が出てくるんですよ。
はい。
刑罰が。それは古代から世界各地で行われた刑罰で、刑罰の中で最も重い、最も悪い人を、まあ、罰する、まあ、刑なんですね。それが言えませんけど、うんうんうん。はい。この映画で誰がその刑罰を受けるかってことなんですよ。
はい。
その人が一番悪いんですよ、この映画の中で。
わあ、本当にその主人公の、性格だったり、はい、善良な性格だったり、はい、振る舞いによるものなのかなと思ったりするんですけど、はい、まあそれがちょっと関係する部分があるのかなと思うんですが、あのすごく、ね、私は割と素直で、聞きを、
危機管理能力、
聞き分けがいいタイプの人間としてやって、行きたいなと思っていたところがあるので、本当に身に染みる話でした。
そう、だって見た上で、レンゲちゃん今日朝一で、私ホームパーティーとか誘われたら行っちゃうんだよなって言ってて大丈夫か。
もう本当に人の家誘われたりとか、明るい人が声かけてくれるの本当嬉しいんですよね。
私も大好き。
そうなんですよね。自分からそういうのは、僕も実は、されてる方が楽なんで。
ね、そうそう、来てもらう方が楽ですもんね。
う
ん、
そうそう。でも、ぐいぐい来られて、知らないうちにね、心を侵略されてるんですよ。本当に。ね、はい。気をつけた方がいいですね。はい。何されても、何もね、文句言えないのがね、日本人のいいとこでもあるし、悪いとこでもあるんで、本当に気をつけましょうというね、胸騒ぎだったですね。
はい。はい、映画胸騒ぎ、今週5月10日金曜日公開です、はい、ぜひご覧ください。
はい、まあ、ちょっと気をつけてください ね、 強烈なシーンがありますので、
はい、
で今日紹介する映画、楽しい映画ですよ、はい、チャレンジャーズという映画です。アメリカ映画です、うん、はい。
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
はい、もう後ろでこう EDM ガンガン鳴ってますけど、
踊り出しちゃいますね。
なんかおしゃれ
ね、クラブみたいなね、
そうですね、
感じなんですけど、これチャレンジャーズってのはテニス映画です。
はい、ほう、
チャレンジャーというね、実際にそのトーナメントがアメリカであるんですよ。アメリカって世界中でやるんですけど、うん、それで対決する2人の、男性の、まあテニス、プロテニスのプレイヤーがいて、その対決を描いた映画なんですが、その2人が対決するところから始まるんですよ、この映画。
ほう。
で、その対決しているこの2人の関係は一体何なのかということが、まあ、フラッシュバックっていうんですが、まあ、回想でね、描かれていくというね、これね、あれですよ、アニメで、はい、ファーストスラムダンクってありましたよね。
はい、はい、見ました。
面白かった。
うん、
面白かったでしょ。
はい。
ね、あれ基本的に1試合の最初から最後まで見せるじゃないですか、
はい、
ね、1つの映画の中で1試合なんですけど、はい、その間に、このメンバーはどうやって集まったのかとかね、
うんうんうん、
この人たちの関係はどうなのかとか、うん、彼自身が抱えているトラウマは一体何なのかってことが1つの試合の中で差し込まれていくじゃないですか、
はい、
あれと同じ形式です、この映画チャレンジャーは、チャレンジャーズは。
なるほど。
はい、で、これ、まあ、戦ってる2人はですね、男性で32歳ぐらいの、2人なんですけれども、うん、1人は非常にワイルドでですね、
うん、
流れ者みたいなテニスプレーヤーなんですね、なんというか家もないんですよ。
お、
車の中で暮らしてるんですよ。
はいはいはい、
はい、でどん底なんですけども、はい、その彼がそのチャレンジャーというトーナメントに出るんですが、このチャレンジャーというトーナメントはタイトル通り挑戦者ですから、
はい、
まあ、全世界のそのランキングで400位とか、そのぐらいのどん底の人たちもそこに出れるんですよ。で、出て勝ち抜いていけば優勝していきなりスターになれるかもしれないというね。
は
ー、非常にその、なんていうかチャレンジングな、何言ってんだ、まあ、そういう、まあ、試合なんですが、で、ところがもう一人の方はそのチャレンジャーにはちょっと向いてない人が出るんですね、
うん、
その人はもうほとんどグランドスラムって、まあ、世界中の有名な、まあ、試合全部で勝ったことがあるというね、
うん、
まあ、プロテニスプレーヤーの、まあ、頂点にいる人なんですけれども、うん、ちょっといろいろな問題があって、引退を考えているんですよ、
うん、
でそのマネージャーでコーチの、奥さんが 彼にやる気を出させるために、その、まあ、ちょっと自分よりもレベルが低い人たちが出る、そのチャレンジャーに出して、
はいはい、
優勝して勢いをつけようとしてるんですね。っていう話なんですよ。
はい、
で、最初に言ったその、なんていうか、ホームレスの、プロテニスプレイヤーはパトリックという男で、はい、アートというのが、その、まあ、プロテニスプレイヤーでトップにいたんだけども、ちょっと挫折しかかってる彼なんですね。
うんうん、
で、この奥さんを演じる人がね、奥さんがタシさんという人なんですが、奥さんを演じる人がゼンデイヤというスターなんですが、ご存知ですか？
もちろん、はい。
なんか私は写真を見て、はい、あ、見たことあるはずっていう感じでした、私は。
うんうん、
もちろん知ってるってよりは。
はい。
私はスパイダーマンで見ました。
あ、スパイダーマンか、
はい。はい。
スパイダーマンで、まあ、が悪いとこではあるんですけど、そこの学校の先生の娘さんだった人なんですよ。
へ
ぇ、はい。で、結構中学、高校ぐらいから有名で、もうテレビとか出てたんでね。はい。まあ、天才少女だったんですけど、
はい、
今はね、もう本当にファッションモデルとしてもトップクラスだし、俳優としてもね、この映画自分でプロデュースしてますね。
そうなんだ。
かっこいい。はい。まだ27歳かなんかなんですよ。
お若い。
なんかそういう俳優さん増えましたね。
うん、
作品にもしっかり携わるっていうね。
最近そうですね、バービーなんか、ね、マゴットロビーさんはね、はいはい、全部自分でプロデュースしてるし、うんうん、哀れなる者たちのエマ・ストーンさんも、うん、全部自分でプロデュースしてます ね、はい、だからもう全部自分で、まあ、自分の言いたいことが言えて自分の、まあ、技が出せる、ね、映画をプロデュースしていくっていうのは、まあ、今のハリウッドの流れなんですけども、うん、それにしても若いんですよ、27では、
はい、
まあ、すごい今一番のまあ、トップスターがこのゼンデイヤさんなんですけども、うん、はい、で彼女がその、まあ、奥さんの役をやってるんですね、
はい、
32歳の役をやってるんですよ、自分より5歳のもう年上のね、
うん、
はい、でこの映画ね、最初に彼ら3人が出会った18歳の時から話が始まるんですよ、
うん、
18歳から32歳まで演じてて、まあ、演技もすごいですね、
長いな、
はいはい、でこの戦ってる2人は実は昔は親友で幼なじみだったことが分かります。
うん、
はい、パトリックとアートは一緒に寄宿学校で暮らしててですね、パトリックがそのアートにオナニーの仕方を教えたって話まで出てくるんですよ。
大親友すぎる、
ね、
親友すぎるだろうっていうね、一線超えてるわけですけど、
はい、
でなぜそれが戦うことになったのかって、それ戦う時もものすごいもう相手をもう本当に潰す勢いで戦うんですよ、この二人が。で、ゼンデイヤさんは、実は、まあ、タシっていう役名なんですが、はい、18の段階で、まあ、スーパースターで、自分のそのファッションブランドまで持ってると。あと、コスメのブランドも持ってるというぐらいの、世界的なスターだったと、はい。テニスプレイヤーとしてね。はい。で、彼女を、まあ、二人とも、このパトリック君と、アート君は好きになっちゃうんですよ。で、ナンパするわけですが、パーティーで。
うん、
ね、で、部屋に来るかな、来たらいいな、とか二人で言ってんですよ、ホテルで。と、彼女現れるんですよ。
お
ー。で、現れてね、キスしようよって言うんですよ。
あら、
あら、
あら、あら。で、
どっちとっていうと、ね、写真にありますけど、二人並んで、
本当だ。
のね、全然は、挟んで2人で並んでパトリック君とアート君が、はい、でキスするんですけど、同時キスですね。
そうですね、両手に花じゃないですけど、
ね、
う
ん、こんなウハウハみたいな状態あるんだって、
ねね、
ほっぺじゃなくて口3つの口をくっつけて、
あ、3つの口で、
へ、レロレロのディープキスをする
、なんかこっちにね来てる資料だと、うん、なんかタシの首元にね2人が同時にキスしてる、
う
んうん、なんかまだちょっと可愛い感じの、
そうです、ね、
まだ可愛い感じなんですけど、うんうん、三つどもえのね、
あらら、
ディープキスをしてると、ゼンデイヤさん、タシちゃんね、そこからスッと引くんですよ、身を。
ほう。
そうするとこのパトリックとアートが二人だけでディープキスしてる状態になるんですよ。
はらば
ー、なんかあれ目的があってなっちゃいません、ね、でも二人からしたら、あれあれタシちゃんいないって、
あれあれっつって、
いや気がついてないんですよ、夢中になって、
あららら、あらー、
でそれを
タシちゃん悪い女やな、タシ
ちゃん見ながらハッハッハッハッハッ
ハッハッハッハ
ッハッ、 BL で読んだことがありそうって思っちゃって
ありそうでしょ
はい、
あんたら本当はできてんじゃないのみたいな、 この三角関係のドラマなんですよ。
へー、なるほど。
でこのタシちゃんはその後、まあ、パトリックとあのアートが戦ってパトリックが勝ったんでタシちゃんと付き合い始めて、
う
ん、でその後でもこのタシちゃんは膝の怪我で、
はい、
プロテニスを引退するんですが、
はい、
その時にパトリックは彼女を助けなかくてアートが助けたんで、
うん、
アートと、まあ、結婚するんですよ、
うんうん、
でところがこの3人はその後も関係が続いてて、
うん、
取るか取られるかっていう関係になっていくんですよ。
あら、
それでこの試合に臨むんですね。三つどもえの戦いになってくるんですよ。
私のためにってやつじゃないですか。
そうなんですけども、ね、この二人もなんか怪しいんですよ、男同士も。
はあ、そうか。本当不思議な、なんかこう、入り乱れてるんだ、三人しかいないのに。
そうなんですよ。で、どうしてこういう映画になってるかっていうと、二つの理由があって、まず一つは監督がですね、
うん、
ルカ・グアダニーノという監督なんですね。
はい。
この人は、君の名前で僕を呼んでという映画の監督なんです。
うんうんうん。
それはティモシー・シャラメ君が、高校生で、大学生の男性と、性的体験をするという、まあ、エロチックなラブストーリーだったんですよ。
はい、うんうん。
あのまあ、BL ですね、
はいはいはいはい、
男性同士の。でこのグアダニーノ監督自身もゲイなんですね、
うんうん、
だからこの映画ね、シャワーシーンとか、
うん、
まあ、控え室ロッカールームとかサウナとかで僕アメリカで見たんですが、
はい、
いっぱいあのブラブラが見えました、
は
い、
ブラブラが、ね、
ブラブラ
そう、なんか日本はどうなのか分かんないですけど、
ね、
これ全部見えてるよと思いましたけど、これ、は監督の趣味だと思いますけどね、うん、はい。でもう一つこのなんていうか三者の三つどもえのなんか恋愛関係っていうのになった理由はこれ脚本がですね、
はい、
ジャスティン・クリツケスという人なんですね、
うん、
でこの人はこれが初めてのシナリオなんです。
へ
ー、それまで YouTuber とかやってた人なんですけど、
はい、
この人は前にあのこのコーナーで紹介したパストライブスという、はい、パストライブス再会という映画の、まああれセリーヌ・ソンさんっていうね、女性が監督して自分自身にあったその韓国に幼馴染がいて、それでアメリカに移住して、うんうん、その後結婚して旦那がいるんだけど、そこにその韓国からイケメンの幼馴染が訪ねてくるっていう映画がパストライブスだったんですね。
はい。
その旦那の方なんですよ、この脚本書いてる人。
おー、そこで伏線回収じゃないですけど。
そう。
わ、
というね。
うわ、すごい。
待って、どんな気持ちで書いてんの、
ね、
って。
どんな気持ちでって思いますよね、
うん。じゃあ、ちょっとその、パストライブス再会の中では、その、
はい、
監督、セリーヌ・ソン監督の実体験として、はい、その女性を、はい、まあ、中心
に。一人の女性とね。
一人の女性と二人の男性っていう映画でしたけど、うん、なんか、実体験みたいなことがかなり、
ね、
チャレンジャーズにも生かされてそうですね。
そうなんですよ。だから、ほとんど、あの、なんていうか、一年ぐらいの間を置いて、
はい、
夫婦がですね、
ね、
あの、奥さんとね、あの、夫が、それぞれに自分たちの関係を書いてるんですよ。
うわぁ、
ね、これ、なんか喧嘩と取るのか、イチャイチャと取るのかみたいなね。
確かに、
まあ、ね、
でも見方からしたら。してるから、イチャイチャでいいんじゃない、ま
あ、イチャイチャとして書いてるのか。
ねえ。
いろいろあったけど、俺たちはもう夫婦ですよっていうことなのかな。
だと思うんですけどね。
気になっちゃうな、すごい。
で、あっちのパストライブズの方も、その、韓国から来た彼と、
はい、
あの、今の夫、元彼とその今の夫がすごく仲良くなるじゃないですか。
はい、はい。
ねえ。で、こっちもだからなんかすごくその前代を取り合う、取り合ってテニスの戦いをするんですけども、はい、この二人もね、なんかね、本当はできてんじゃねえのみたいなとこで。すごい変な映画ですよ、ね、これ。
だって三角関係ってものって基本一人一矢印しか持ってないから面白いのに、
うん、
なんかみんな二矢印持ってない。
確かに。
そう
ありって感じですよね。
ねえ。
そうなんですよ。
不思議すぎる。
何関係になるんだろう。
ね
え。ねえ。でね、しかもね、これずっと話がこう展開していくから、最初、このアートっていうその、まあ、旦那さんの方が真面目な まあ、彼なんで、はい、観客はちょっと応援するんですけども、うんうんうん、このパトリックの方もこの要するにまあ前代を取られちゃったんで、それで挫折してホームレスみたいになっちゃってるんですよ、
うん、あ、そうか、分け合ってだったんだっていうね。そう、
だから彼の方も応援したくなって、はいはい、彼はこの、まあ、再起をかけてるわけですよね、
うんうんうん、
ね、だからね、すごく見てるうちにどっちを応援したらいいのか、あの観客がパトリックかアートかってことで揺れ動くんですけど、
うん、
それは全然の気持ちになってるんですよ、観客が。
なるほど。
どっちを取るのっていう。私はっていう。私はって俺が言ってることでね、62歳のおじさんが。はい。
私、あの、パストライブス見たときに、あの、好きなセリフ、ちょっとちゃんと一語一句たがわずは無理だけど、あの、はい、まあ、よくその、来世で結ばれようみたいなのがあるけど、今が前世なんじゃない、はい、みたいな。なんかセリフというかシーンがあって、すごい素敵だなって思ったんだけど、ね、見終わった後にこれ夫見たら嫌じゃないとも思ったんです、
はい、
その時に、
はいはいはいはい、
その妻が作品の中で今が前世かもよって言ってるみたいなのってちょっと嫌かもなと思ったんですけど、
今世の俺はどうなるんかーいって、
どうなるんだって、ね、そうそうそ
う、この中のセリフでもこれ聞いて妻どう思うんだろうってめっちゃ考えちゃうかも、見たら。
あ、でもすっごいなんか彼女を女神のようにあの扱ってる映画なんで。
あ、そっかそっか。これは取りに行ってる側の話ですもんね。
そうそうそう。
そっかそっか。じゃあ、
奥さん嬉しいんじゃないかな。
なんかその、ね、この。
あとね、はい、この映画ね、それも変なんですけど、今音楽ずっとかかってるじゃないですか。
ずっと
かか
ってる。ずっと EDM で。
ドクドクドクドクドクドクドクドク。これがずっとかかってて、なんかね、本当にクラブにいるみたいな感じなんですよ、映画自体が。
へぇ。
で、試合シーンはわかるんですよ、
ええ。
白熱した試合なんで、はい、この音楽は。ただ、この、男女関係の、その、駆け引きとか、相手の心の読み合いとかしてる時も、この音楽はかかるんですよ。
へぇ、
どういう意図なんですかね。
多分ね、試合もバトルだけど、うん、恋愛もバトルだっていうことを言いたいんだと思います。
お
はい。
なるほど。
落ち着かねえな、この映画と思いましたけど。
ね、そうですね。
でもそれぐらい緊迫感持って、ね。ね
ずっとだって、ドクドクドクドクドクドクドクってなってるから。
ね、
で、あとね、はい、テニスシーンがすごいんですよ。
へ
これね、こんなもん初めて見ました。
へ
テニスのカメラが、はい、テニスボールの視点になって飛んでいって、
う
ん、ラケットに叩かれて。
できるの、そんなこと。
どうやって撮ってんだろうと思いましたけど、
うん、
だから本当に観客が叩かれてる感じなんですよ、ラケットで。見てよみたいなね。
わー、なんかその映像、
ね、あとね、うん、映像がすごいんですけど、うんね、あとボールをこうそのサーブするときに地面にバウンドさせるじゃないですか、
はい、トント
ントン。その時に地面がコートが透明なガラス板になって、カメラがその下から撮ってるって映像になるんですよ。
へ
ー、床視点もあるってことですよね。
うん、
ねえ、
すごい。
どんな、なんだこれと思うんですけど、これはね、カメラマンがね、すごく不思議な人でね、あの、タイの人なんですよ。
へー。
で、名前がね、ものすごく難しいんですが、サムヨムプ、ムクディプロームというカメラマンの人がやってまして、まあ、ルカ・グアダニーノ監督といつも組んでる人なんですけども、うんうんいちいちね、なんだこのカメラワークっていうね、観客ね、あまり変なんで笑ってましたけど、途中から。俺もすごいですね。
そっか、飽きさせないためなのか。
ね、はい。
ね、
これはもう、うん、これはね、テニス映画でもあって、はい、非常にエロチックなんですね、
うんうん。
あの、ラブシーンなんかもね。で、ちょっとなんか音楽的にはミュージックビデオみたいになってて、これは不思議な映画でね、ものすごく新しいものを感じましたね。
うん、
はい。で、またね、この映画で多分ね、ゼンデヤはアカデミー賞候補になるんじゃないかなと思いますよ。
お
やっぱりね、18ぐらいのね、はい、そのチャラチャラした、あの、キャピキャピしたね、キャピキャピ古いな、今、表現が。
いやいや、伝わる、伝わる。
キャピキャピは、あります。
いや、全然います。私たちは言います。
ね、あ、そうですか、はい、はい。女子高生からですね、32歳でちゃんと子供もできて、落ち着いて、はい、しかもコーチとして、一人の 旦那をですねプロ選手として育てるというね、
うんうん、
いうところまで一人年次分けてるんですよ。
ね、14年分って結構すごいですよ ね
本当にすごいんですよ。ちゃんと32歳の母親に見えるんですよ。
へ
で高校生の時は本当に高校生に見えるんですよ。
わ
すごいな、
これはすごいなっていうね。まあ彼女はあの本当ファッションモデルとしても今世界でまあトップレベルですけど、
はい、
だから天が二物も三物も与えててね、
うーん
待ったもんだと思いますが、はいあのね、うちの地元 の, その高校にも時々あの彼氏とトム・ホランドって、
はいはい、
あのスパイダーマンの彼氏とね、
うん
時々現れては寄付してるんですよ。すごい莫大なお金を。
そうなんですか、
はい、
なんかできた人だな。
そうものすごいできすぎですけど僕それでも面白かったんで、うん、はいぜひご覧ください、
はい、はい、ちょっと見てみます、
はい
今日は来月6月7日公開の映画、はい、チャレンジャーズをご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。
どうもでした。
以上アメリカ流れ物でした。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。